久しぶりにマタイの福音書の中の三条の説教の学びに戻ってきました。前回三条の説教からお話をしたのが3月の第一主日ですので、ですからちょうど2ヶ月ぶりということになります。ご存知のようにこのマタイの福音書の5章から始まります三条の説教はですね、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、大変有名な教えを持って始まる説教です。で、今日は実はその5章から7章まで続いてきた三条の説教のまとめの部分、終わりの部分なんですね。結論の部分です。で、今日はここのところから、岩の上に人生の家を建てるということについてご一緒に考えてみたいと思います。ではもう一度ですね、そんな長い箇所ではありませんので、24節から27節までをもう一度お読みしたいと思います。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方はひどかった。この聖書の箇所を見ますと、砂の上に家を建てる者は愚かで、岩の上に家を建てる者は賢い、そういう前提のもとにですね、聞くだけで行わないものは砂の上に家を建てるような愚かなものである、聞いて行うものは賢いと、こういうふうに教えられているわけですけれども、そのあたりもう少し丁寧に見ていきたいと思います。で、ここでイエス様は2つの生き方を比較検討しているわけですね。砂の上に家を建てるような生き方と、そして岩の上に家を建てるような生き方です。まずその2つの生き方に共通する点をイエス様は挙げています。当たり前のことですけれども、自分の家を建てたっていうんですね。自分の家を建てた。この説教を準備しながら、私も小さい頃、小学校の低学年の時に父が家を新築した時のことを思い出しました。毎日父はですね、その家を建てている時に毎日そして何度もその建築現場に足を運ぶわけですね。父は商店をやってましたので、結構暇なんですよね。ですのでお客さんがいない方が多いわけですから、そちらに行ってはこうぼーっと立って本当に嬉しそうにその工事現場を見ていました。で、また大工さんの一日の仕事が終わると、ほうきとちりとりでですね、もうきれいに掃除して、そして翌朝気持ちよく、大工さんがお仕事できるようにっていうようなこともやっていたのを思い出します。一日も早く新しい家が完成する、完成してそこに引っ越したいな、そういうふうに思う一方でですね、毎日現場に行ってはその大工さんの仕事の様子をただただこう見ていて、で、私もそうした父の姿を横で見ているわけですけども、何かその父親の姿からこう喜びっていうのが伝わってきましたので、一方では早く新しいお家にができてそこに引っ越したいっていう思いもあるんですけど、もう片方でですね、なんかそういう時間がずっとこのまま続いていってほしいなっていう、そういうなんかそんなような思いさせられたことを今でも覚えています。考えてみますと、家を建てるっていうことは、人生に一度あるかないかの大仕事、大事業だと思います。小さい頃は知りませんでしたけれども、後から聞きましたが、父は銀行から借金してですね、そして家を建てたわけですね。かなりのものを投じて初めて家が建つんだと思うんです。イエス様の教えに戻りますけれども、ここで賢い人もそして愚かな人もですね、共に家を建てた。それもこの聖書の箇所を丁寧に読みますと、人の家ではなしにあくまでも自分の家を建てた、自分の家を建てたわけです。で、そうしますと2つ目の共通点が起こるわけですね。で、それは そうしたそれぞれの新築の家に対して雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかったっていうんです。くどいようですけれども、雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかるっていうところまでは両方の家とも同じなんですね。もう繰り返しそのことがくどいようにイエス様によって語られました、繰り返されました。ところがその結末が正反対、全く違ったことが起こった。片方はびくともしない、倒れなかったっていうんですね。でもう片方は倒れた。しかもその倒れ方がひどかったと、倒れ方までイエス様によってこう説明されていくわけです。でどこが違うのかと言いますと、それは土台でした。片方は岩を土台として家を建て、もう片方は砂の上に家を建てたからだっていうのがイエス様の教えですね。でここでイエス様は私たちの一度限りの人生をですね、それこそ家を建てることに例えてお話しされました。そして賢い人は岩の上に人生設計する人であり、逆に愚かな人は砂の上に人生という本当に大事な家を建てる人のことなんだとイエス様は語られたわけです。そして岩を土台とする生き方のことを24節見ていただきたいんですが、もう誰にもわからないとは言わせないほどはっきりとですね、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているというふうにあるんです。いかがでしょう。イエス様はこの五章から始まる三条の説教の締めくくるにあたって、私たちの人生という家が立っているそのところの土台ですね、つまり普段は土台ですから目に見えないわけです。普段目に見えません。人の目から隠されている部分にもう一度こうスポットを当てるわけですね。前回も3月の時で私たち忘れてしまっているかもしれませんが、この21節、7章の21節のところからお話ししたんですが、ここのところでイエス様は主よ主よ、口先だけの信仰問題視されました。確かに表向きは主よ主よ熱心にお祈りして、しかもいろんなことを実際に行うわけですけれども、それがどのような動機で、またどのような力に裏打ちされて行われているのか、もっと言うならば、その人がブドウの木であるイエス様との、ブドウの木であるその人とイエス様との関係は一体どうなのか、関係っていうのもなかなか私たちは人の目には見えないわけですね。土台と同じようにそれは普段は隠れているわけなんです。人の目から隠されている、ちょうど土の中に隠れた土台のようなものですね、イエス様との関係。私は牧師ですので、新築のお家に招かれて祝福の祈りを捧げる、そういう機会があります。でそのお家の方は新しい家の中をこう案内してくださるわけです。間取りとか、それから壁紙とか、天井とかインテリアとか、一つ一つとても素敵なわけです。でも、ほとんどの場合土台のことは何も言わないわけです。見えないですからね。ところがここでイエス様は見えない土台を問題視しておられる、問題にしておられる。どこに土台を置くのか、砂の上ではなくて岩の上に土台を置くように私たち熱心に説いておられるわけですね。普段何もないときは問題がありません。でも何か起こると、イエス様の言葉を使うならば、雨が降ったり川が溢れたり風が吹くようなことは誰の生活にも起こってくるわけです。ここに2つの家に同じように起こっているわけです。でそうしたときに、そうしたその外側からの出来事をどのように私たちは受け止めていくのか、その時普段は目に隠されている土台が物を言う、問われてくる。その時土台が力を発揮するんだって言うんですね。私はこの箇所をよく結婚式の説教の箇所として読むことがあります。自分の結婚式この箇所だったって思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、よく結婚式の箇所としてこの箇所を選ぶんですけれども、 雨が降り川があふれ風が吹くっていう時は土台が、土台が問題とされる時、そういう時はどういう時かっていうと、例えばですね、例えば私たち生きていてですね、どういう仕事に就こうかとか、あるいは誰と結婚しようかとか、どこに住もうとか、あるいは少しこう例えば家を建てるとか、大きなお金を払わないといけないような、あるいはどのように私たちの時間、あるいはお金、あるいは自分の人生を何に投資しようか、そうした右か左かどうしようか迷うような時っていうのは、まさにある意味で雨が降り川が降れですね、風が吹くような時なのではないかなと思うんですね。つまり私たちの価値観が問われるわけですね。どっちを選ぶか。でここでイエス様が言われるのは、その岩の上に土台を置く生き方を選び取っていきなさい。具体的にどういうことか、24節に出てきますけれども、私のこれらの言葉を聞いて行うことだっていうんですね。私のこれらの言葉をあなた方の価値観として、それに基づいて生きていきなさいというわけです。でこの私のこれらの言葉っていうのは他でもない、この5章から7章までずっと語ってこられた三条の説教一つ一つのことですね。例えば人に対して妬みを持った時にどういうふうに対応するのか、人に対して怒りを覚えた時に私たちどういうふうに対応するのか、そうした一つ一つのことですね。ところでちょっと話題を変えたいと思いますけども、この4月からエクササイズの2年目が始まりました。100名ちょっとの方たちが参加してますけれども、多くの方たちはこの話を初めてだと思いますが、2年目 のクラスの、タイトルはエクササイズ、生活の神の国の生活を身につけるっていう、そういう、タイトルですけれども、その、簡単に言うと、その2年目の学びは何かっていうと、この三条の説教のことについて学ぶわけです。三条の説教を土台とした生活を、身につけるっていうことを学ぶのがこの2年目のテーマですね。そしてその学びの最初に出てくるお話がですね、今日、この説教のアウトラインに名前だけ書かせていただきました。実在の人物でしたけれども、ベン・ジェイコブさんという人とジョン・ウーデンさんという2人の人物が紹介されてきます。でちょうど今日のイエス様のお話にありますように、この2人はですね、共通したところがいくつもあるんですね。いくつも持っています。ジェイコブさんもウーデンさんも、アメリカ人なんですね。本当は日本人だったらもっといいなと、もっといいなというか話しやすいなと思うんですけども、しょうがないアメリカ人の例話ですけれども、カタカナで出てくるんですが、お二人ともですね、1910年生まれ、調べてみましたら明治43年生まれでした。そして二人とも25歳の時に社会に出て働き始めるんですね。そしてジェイコブさんもウーデンさんも共に、意味のある意味でですね、成功を収める働きをするわけです。ところがその最後のところでジェイコブさんはとっても孤独で寂しい老後を送り、もう片方のウーデンさんは人々から慕われる晩年を過ごした。そういうことがその本の中に紹介されていました。もう少し二人のお話をしたいと思うんですけれども、まずジェイコブさんは25歳で働きを始めるわけですね。でその年なんと、日本円でこう計算してみましたら1億円の所得を得るんです。25歳で1億円、すごいなと思うんですけども、でその後もビジネスで成功を収め、彼が生活していたその州の中で高額所得者番付のトップになるんですね。そして起業した会社に多くの従業員が働きました。ビジネスで成功したわけです。でところが一方でですね、私生活において3度結婚を経験するんですね。3回。ただ彼はそれを悪いことだと考えていませんでした。それを失敗だとは全然考えてなかった。なぜかというと、美しい女性が現れるとその女性を自分の妻とする、これは人生における成功だと考えていたからなんです。で その結婚生活で一人の娘さんを授かるわけですね。ビジネスで成功を収め、一緒に生活したいなという女性と、生活を共にする、もうやりたい放題の生活でしたけれども、ところが75歳になった今、高齢者施設で暮らすジェイコブさんは本当に惨めでした。当たり前ですけれども、お金はたくさんあった、財産たくさんありました。使い切れないほどのお金を持っていたわけですね。でも家族から相手にされない、一人娘もお父さんの彼に近寄らずに、周りからも煙たがれ疎んじられ、結局訪ねてくる友達もなくて、老人ホームの中で本当に寂しい生活を送っていたわけなんです。で、彼は成功を手に入れたいと思っていましたけれども、そして彼は成功というのはこういうことなんだと考えていたんですが、何が問題だったかというと、その成功の中身ですね、成功の定義が間違っていた、成功の意味するところが間違っていた。彼はそれを手に入れたんだけど、結果として不幸せだった。ジェイコブさん75歳の時でしたね、そのことに気づいたのは。さて、もう一人の人物、今度ウーデンさんですけども、ジェイコブさんと同じく1910年生まれ、彼も25歳の時に社会で働き始めるんですけども、その時、つまり25歳の時に自分の人生を、まあ、一つ決断するんですね。自分の人生をこの世の成功の物語を受け入れて、それに従って生きていくのではなしに、自分の人生をキリストの教えに従って立て上げていこうということを心に決めたっていうんです。つまり彼にとっての成功というのは、ビジネスで成功すること、高額所得者リストに名前を連ねること、好きな女性と好きなように暮らすこと、そうしたことではなくて、キリストに倣って生きるということをゴールにしたんですね。神様が願うような私になるようにということを、まあ、人生のゴール、それが成功だっていうふうに彼は設定したわけなんです。確かに、まあ、彼のその、歩みを振り返ってみますと、世間的にも成功を収めた人だと思います。 UCLA というあの大学でですね、バスケットボールのコーチとして本当に成功を収めるわけです。伝説のコーチって言われているそうです。で、それ以上に彼は何をしたかというと、そのチームに入ってくる若い、あの高校から卒業して大学に入ってくるその若者たちにですね、そのイエス様の三条の説教に従って生きる生き方が本当の意味で成功を手に入れる秘訣なんだということを一生懸命説くわけですね。一方、私生活においては53年間、ネリーさんという奥さんと、まあ、連れ添って、そして、まあ、先立たれるわけですけれども、75歳になった今、彼は自分の人生のまとめの時期に来ていて、彼はどういう気持ちでいるかというと、イエス様に今度天に行ったらお会いできる、そして先に引っ越しをしているネリーとも会うことができる、そのことを楽しみしながら、ただだからといって毎日天国の待合室に座っているだけの生活かというと、決してそうではなかった。彼のところにはですね、あの本当にしょっちゅうバスケの教え子たちが入れ替わり立ち替わり、彼を慕って訪ねてきているそうです。ウーデンはそういう日々を送っていたわけですね。まあ、先ほども話しましたけれども、このジェイコブさんとウーデンさん、2人はあのお互い知ってたわけじゃないんですけれども、まあ、この本を書いた著者がですね、ちょうど同じ年に生まれて、ちょうど25歳でこう人生をある意味でスタートした、その2人をまあ比較しているわけですけれども、1910年生まれ、そして25歳の時に社会に出て働き始めた者同士、そしてまたジェイコブさんもウーデンさんも、まあ、ある意味で社会的な成功を収める働きをした2人の人物です。片方はビジネスマンとして、もう片方はバスケットボールのコーチとして成功しました。ところが、その最後の最後のところで、ジェイコブさんは巨万の富を築いたにもかかわらず、非常に孤独で寂しい老後を送り、もう片方のウーデンはですね、人々から慕われ、そのような晩年を過ごしていた。で、私は改めてその物語、その本を読んだときにですね、 75歳になった時に自分はウーデンさんのようになっていたいなというふうに思いました。じゃあその違いはどこにあるのかというと、今日のイエス様の教えによるならば、私たちの人生の土台をイエス様の教えを聞いて、ただ聞くだけじゃない、行うかどうかにかかってるって言うんですね。確かにこの三条の説教5章から7章を見ますと、怒りの問題、あるいは自分の与えられているものをどういうふうに管理するかっていう問題、もう様々な悩みの問題、思い患いの問題、あるいはその自分のその情欲の問題、そういうことを非常にこう細かに出ている、まあ、それがまあエクササイズの2年目の一つ一つのテーマになっていくわけですけれども、そのイエス様の教えを聞くだけじゃなしに、それを行うものになりなさい、行うかどうかにかかっているということですね。私たちはキリストの言葉、もっと言うならば聖書という岩を土台として私たちの人生設計をしていくのか、それとも別のものを何か頼りに生活の安定を図るのか、それは私たち一人一人が選択すべきことなんだ、それは私たちの責任なんだとイエス様はおっしゃるわけです。イエス様の実の弟にヤコブっていう人がいましたが、ヤコブという人がヤコブの手紙っていうのを書いてあります、書いてますね、あの新約聖書の後ろの方に出てきます。でヤコブの手紙を見ますと、クリスチャンになった後もですね、両方の価値観にこう両股かけてる人がいると。でその人は双心のものなんだ、で双心のものじゃあってはいけないっていうんですね。どちらかに、どちらかっていうか、もう片方にっていうことですけれども、イエス様はそこでそういう選、ここでそういう選択を迫ってるわけです。繰り返しになりますけども、私たちはやはりウーデンのようでありたいと思いますね。そしてイエス様も岩を土台とする生き方を選び取るようにって、この最後の最後のところで一生懸命進めているわけです。その進め方は権威あるもののようだった、立法学者たちのようじゃなしに権威あるもののように進めていたと、それを聞いていた群衆は驚いたと書いてあります。さて最後にですね、このキリストの言葉を土台として選ぶことをしなかったジェイコブさんは一体その後どうなったんだろうかと思うんですけれども、実は本当に幸いなことにですね、75歳の時に彼はイエス・キリストを信じたんですね。そしてそのお方に従って生きる決心を75歳の時にしたんです。つまり75歳の時に今まで自分の人生の家を建てていた土台をですね、イエス様の方にこう変えたんですね。その後彼は88歳で、天に召されるわけなんですけれども、その75歳から88までの13年間彼は本当に変えられた人生を送ったっていうんです。仲違いしていた自分の娘とも和解しました。そして娘さんがこういうふうに言うんです。晩年の父はもう別人のようになって過ごしました、娘が言うんだから嘘じゃないと思います。ジェイコブにとっての最初の75年間は確かに世間の物差しでは成功したかもしれない、でも当の本人はそうした感覚はなかったと思いますね。なぜならこの5章から7章に出てくる怒りの問題とか不安の問題とか心配の問題とか敵意の問題っていうのは自分で取り組んでなかったので、全部自分の心の中にあるわけです。彼の心の中には焦りとか不安とか敵意とか怒りとか、本当に心が静まる暇もないような、そういう状況だった。しかし放蕩息子であった彼がようやく75歳になった時に父なる神様のもとに立ち返ることができた。そして神様のもとに立ち返った彼にとってですね、地上での最後の13年間、75年に比べたら13年とほんのわずかかもしれませんけれども、本当に神様に変えられた豊かな人生を送ったっていうんですよね。なぜ？それはキリストの言葉を土台として生きたからだっていうんです。エクササイズのテキストにありましたけれども、ジェイコブのような人のことを考えるときにですね、 本当にキリストを信じること、信じるのに遅すぎることはないんだなということを思います。なぜなら死んでおしまいじゃないからですね、私たちの人生というのは。今が恵みの時、今日が救いの日だというふうに聖書に教えられています。今、この時が恵みの時、今、今日、この日が救いの日だからです。確かにキリストの言葉に生きることに努めた、その最後の13年だったかもしれない。88年という長さに比べたらほんのわずかだったかもしれない。でも永遠というスパンで考えたらですね、13年も75年ももう似たり寄ったり、もうあっという間一瞬なのではないでしょうか。あまり変わらない。いや、だから遅すぎることなど決してないというわけですね。確かに私たちは今まで75年の間の過去を変えることはできません。テキストにもありましたけれども、過去の出来事というのはもう石に刻み込んだようなもので、簡単に消しゴムで消せるようなものじゃない。それはもう確かなことです。書き換えることは不可能です。やったことをやらないことのように受け止めることはできないわけですね。でもこれからのことについてイエス様は言っている。これからのことについて、これからどちらを土台として生きていくのか、これからどう生きるかについて、ある意味でそれは私たちの選択にかかってるんですね。その選択の結果、どのようにでも変わりうる。だから賢い生き方の方を選びなさい、イエス様は一生懸命言ってるわけです。イエス様は権威を持ってお語りになりました。賢い方の生き方を選び取りなさい。私のこれらの言葉を聞くだけであってはならない。聞いて行うものになりなさい。それこそが岩の上に家を建てた賢い人の生き方なんだ。ぜひこの勧めを私に語られた勧めとしてですね、私はどうなのか、聞くだけのものなのか、聞いて行うものとして、そちらをですね、選び取っていきたいなというふうに願います。お祈りをいたします。